お祈りにもありましたように、教会創立73周年、私もこの教会に使わされまして12回もこの一緒にこの時を感謝しているのかなと思わされております。毎年申し上げるんですが、まだこの教会の50周年史という立派な記念誌もございますし、その後直接な働きだった先生方の記念誌も、亡くなったものもいくつか、亡くなったといいますか、もうないものもいくつかありますが、ぜひ必要な方はどうぞ役員の方や元役員の方にも申し出ていただければと思います。それはそれは私たちが一つ一つを確認するために、そうしたものを読み起こすということは大事かと思います。ちょうど今から19年ほど前ですけれども、私はこうした記念誌というものに対して一つ目が開かれたことがあります。目を開いてくれたのはですね、北海道に行きましたときに、皆さんご存知の三浦綾子さんが属された最終的には旭川の方でしたけれども、札幌北一条教会というところにお尋ねして、いろいろこう教えていただいたことがございます。100周年の記念誌いただいて帰ってまいりました。それを読み進んでいく中で、私は記念誌というものに対する一つの考えが変わった。もちろん神様が祝福してくださったことをこうルルを語ること、それは大いに良いことでありますが、その教会の100周年というのはいわゆる痛み、触れたくない、でもそこに主はどんなに働かれたかということを、真実に書いてるなと思ったんです。私は以前の性格だったらちょっとこれ伏せときましょうかなと思うような内容だ。それをその教会の生徒たちは謙虚にお聞きし、新しい出発をしていました。改めて教えられたんですね。それでその時に思ったことは、教会の歩みというのは喜びや苦しみというものがあざなえる縄のごとくにこう結び合わされているんだなということを思います。これは教会の歴史だけじゃなくて個人の歴史もそうかもしれません。幸いなこと、災いをあざなえる縄のごとと言いますでしょ。私は時にそういうものの見方も必要かなと思わされております。でもこう暗い分ばっかり見ていきますと、やっぱり神様はどう全体的に働いていらっしゃるかということを見ながら、見据えながら捉えていく必要があるかと思いますが、さて、やっぱり順番ということで、この朝もエフェソの信徒の手紙を開かさせていただきました。でエフェソの信徒の手紙というのは、ずばり言いますと教会とは何なんですかということを語っているんです。で教会に生きるとはどういうことですかということも問いかけています。確かに家庭生活や夫婦生活もありますが、それは教会に生きるというこのつながりの中で語っています。そしてその主の教会にどのように使えるのかということも語っている、良い手紙だと思いますね。それは今日私たちが古い手紙のとじゃなくて、絶えず今語りかけられていることとして受け止め直していく必要がある手紙の質だと思います。で特に強調されているのは2章のところで、ちょっと丁寧に説明したつもりですけど、今日もそれがちょっと触れられているわけでありますが、この一つの教会、神戸中央教会なら神戸中央教会はもちろんですけれども、主にあるキリストの教会っていうのは本来この時間を超えて、場所というか空間を超えて、全ての人がイエス・キリストの恵みによって、その救いの恵みによって神様の恵みのご支配の中に招かれてるんだということ。二章の終わりでも私たちが使っている聖書の込み出しがついておりまして、キリストにおいて一つとなるということが書かれております。まさにキリストにおいて一つとなる。ユダヤ人であった人がクリスチャンになった人も、ユダヤ人以外の人がクリスチャンになった人も、ユダヤ人以外といえば私たちもそうなんですが、一つになる、一つであるということを、なんか当たり前のことなんですけども、当時ユダヤ人にとってはこれ大変なことだった。 それが一つになるということがルル語られています。そうした中で今日3章を開きました。ちょっと様子が違うなと。パウロというのはなんて不思議な書き方をしているんだろうかなと思いながら読みました。もう一つ3章の一節目を止めてください。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはと言って帽子がすっと引っ張ってあるでしょ。そして今日読みませんでした、次10月の最初に読みますけれども、14節、3章の14節見てください。ここちょっと理解しておかないとこの話わからないと思います。14節にこういうわけでと同じ書き出し方しているんです。ということは2章まで語られてきたキリストにあって一つになるというのはこういうわけでと言って14節からパウロの深い祈りがこう述べられています。じゃあこの今日読んだ3章の2節から13節はあなた脱線してるんです。あなた回り道してます。ある方はこれ聖なる脱線だと私たちの胸の先人は言いました。なるほどなと思います。脱線って時々いいことありません？説教で川原崎が思いっきり脱線してくれて1時間以上喋った、これはちょっと意識が飛んでくるかも分かりませんが、時々脱線したことが皆さんの心に残っている場合が、進学校で講義あの授業を持たせていただきますと、卒業した先生が、石崎先生夫婦は聞いてませんけども、先生あの脱線が良かったですと言われるんです。で本論覚えててくれてないですね、肝心なとこ覚えときよとか言いたくなるんですが、脱線が今役に立ってますとかね、言われるとちょっとこっちも複雑な思いなんですが、まあ、それはさておきまして、脱線することに対する期待というのがどうもあるようであります。で今言いましたこの2節から13節はあのパウロが意図して挿入した部分です。どうしてもこのことを語っておきたいとか言っています。そうでないとエフェソの信徒の手紙でずっと語っている本来の本筋がわからないですよと言っているんです。そういう意味でおいて囚人であるパウロがあって帽子が引っ張って脱線して、そして14節に戻っていきます。彼はイエス様を伝えるそのことの上に囚われの身でした。しかも後でも触れますけれども、さまざまなキリスト様の上に福音の上に苦難を経験した、そのことを13節に語りながらこの脱線をしております。その中から見てまいりましょう。ちょっと聖書に注目してほしいんですが、同じ言葉何回も出てくることは大切な言葉かなと思います。で3節4節5節とちょっと見ながら聞いてください。3節の中に彼は秘められた計画が啓示によってと書いて、秘められた、まあ、隠されていたんですね。計画、これは神様の計画。同じ言葉が4節にも出てまいります。キリストによって実現されるこの計画、その秘められた計画はイエス様によって実現されたということです。5節言いますと、この計画は飛んで掲示されました、開かれましたという、掲示のは上から開かれたということ。ちょうどあの今はこういうのないですけど、昔の映画が行きますと、あのブザーがブーッとなってですね、どんちょってグーッと上がっていくでしょ、あのグーッと開かれていく、こういう例のは分かりやすいかなと思って、あるいはまあ掲示という本来神様の世界がグーッと向こうで見えるように幕が開かれていくという時にのような意味合いであります。まあこれは掲示されました。そして飛んで9節ですが、飛んで9節に神のうちに世の初めから隠されていた秘められた計画、もう永遠の初めから神様の側ではもうちゃんとご計画しておられたことなんだと言っています。まあ、パウロというのは非常に論理的に書きますので、もうちょっと優しく書いてもいいなと思う時もあるんですが、まあ、そういう意味合いですね。でこの計画という言葉がもう一つ十二節にも出てくる気がちょっと別の意味で使われています。まあ、それともかくとして、神様のこれは大いなる救いの計画だ、ミステリーという言葉から生まれました。こう秘められているということですね。で昔の聖書訳を持っていらっしゃる方あると思います。これ奥になんて書いてある、もう一つわからない言葉、私より年配の方は奥にということはピンとくるかもしれませんが、本当に秘められた神様が 方から一方的にお立てになったところの計画、それは旧約の時代からある部分で秘められていた、隠されていた。でもイエス・キリストがこの地上にあのクリスマスに来てくださって、明らかに開かれた、どんちょう上がりがーっと開かれたんだと言って、これが啓示ということです。そのことはすでに我らの救い主であるイエス・キリスト様によって、今も働いていらっしゃるペンテコステ以来の聖霊の働きによって開かれたんですよという、いわば3節4節5節9節、そういうこと言っている。ちょっと考えてみてください。皆さん、私たちはどなたでも初めて教会に来たときに、クリスチャンホームで生まれた方でも、お母さんのお腹の中にいたからでも、いや無理やり連れてこられたという方でも、私はいやいや来たという人も、まあ、1人や2人や3人4人いらっしゃるかもしれない。いや、私のように成人してから教会に行って一生懸命求めました、聖書を勉強しましたという方もいらっしゃるかもしれません。いろんな人生の苦しみを経験しながら、なんとか本当の救いを見出したいというので教会に来られた方もあるでしょうし、そこでイエス様に出会われたか、いろんな様々でありますけれども、私たちの方からそう求めたんだ、願ったんだという以上に、神様の方からすでにご計画の中でこのイエス・キリストによってそれは開いておってくださったんだということです。だから恵みなんです。神様の方から開いてくださって、一方的に知らせてくださった、それが計画を掲示してくださったということです。そのために神様は旧約の時代には預言者を立て、そして新約の時代にそうした人たちや、そういう人たちを立てなさったわけですね。で、そのことを通して何を一番神様目論んでいらっしゃる計画ですかというと、6節ご覧ください。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。これは2章の終わりに語られていたことだ。ユダヤ人であろうが、ユダヤ人以外のものであろうが、イエスキリストによって同じ国籍のものとなり、いや、もうそうした民族とか人種の違い、ユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、ローマの人であろうと、いや、今日と私、日本人であろうと、どこの国の人であろうと、等しく神の民としてその救いの約束に招かれているんだよ。そして預かることによって一つとされるんだよ。それが神様のご計画であり、イエス・キリストによってそれが実現したのですよということを、もう、繰り返すかのようにこの6節で語ります。そして今日の中心聖句の7節見てください。神はその力を働かせて私たちに恵みを賜り、神様の方から御力を持って、聖霊の御力を持って、その恵みを賜り、恵みの贈り物をいただいたんですよ。ですから今日の説教で、恵みの賜物、ここから取りました。恵みの賜物、いただいたものだと、贈り物ですから。しかもそれは、イエス様による計り知ることのできない無尽蔵の富になぞらえることができるぞと、まあ、8節の後半でも言っております。この手紙の、まあ、書き手といいますか、パウロは、彼もあの復活されたイエス様に出会ってから、これによって、このイエス様によって生涯変えられたんですね。まあ、今日その話はもう詳しくよく語ることですが、語りませんが、それはパウロにとっても神様からいただいた恵みの賜物、神様からの贈り物なんだと言っています。それパウロだけでしょうか。今日この礼拝におつというのは、私たち一人一人も先ほど言いました、いろんなふうに導かれてきましたけれども、すべて漏れなく神様からいただいた恵みの賜物をいただいているんです。でそれを私たちは証しとして語る、先週チラシでお渡ししましたが、今年は9月の15、22、25と、まあ、伝道月間ということで伝道礼拝です。あんまりいつもと変わらんなと思わないでください。今回は、6人の証し者を、大変なんですよ、牧師は全部原稿チェックする、いや嫌な牧師だなと思っている方いるかもしれませんが、見させていただいて、そして一人一人証しをしていただきます。その証しそのものがまさに恵みの賜物なんです。私がこうだああだというのに、イエス様がどうしてくださったかという恵みの賜物を分かっちゃうんです。まあ、特別賛美も 入ってもらいますけれども、私たち一人一人にも今それが届けられてるんじゃないでしょうか。変えられたんじゃないでしょうか。さらにね、もう一度中心聖句7節のを見てください。神はその力を働かせて私たちに恵みを賜り、この福音に使えるものとしてくださいました。いただいたその福音に使えるものとしてくださった、これも恵みの賜物ですと言ってるんです。パウロはこの福音に使えることを勤務時間のある職業だと彼は決して思ってません。その福音に使える働きに携わっている時間とプライベートな時間を切り離してもいません。あ、そんなこと言ったら牧師休暇があるけどいいの、西崎先生先週どうだ、まあ、それは休暇をしながら、それの中でも私も休暇いただきましたけれども、福音に使えるものとして、これまあ牧師病というんですが、やっぱりどこか行っててもね、あ、教会どうだろうかな、やっぱり祈りますよ。石崎先生から LINE でパーンと来ると、もうイライラ、もうこっちもイライラじゃないわ、大変だなと思う時ある。どこにいても福音に使えるもの。私はこれは伝道者の話ですけれども、休む時の国にはでいつでも福音に使えるもの、そう思っています。あ、そうか、パウロというその特別な人だけがその神様の賜物、恵みの賜物をいただいて、これは特殊な人であって、特別に選ばれた人だけが与えられているものか、そうでしょうか。恵みの賜物であるこのイエス・キリストによるところの救いに預かったもの、一人一人は神に使えるものなんです。その恵みの賜物を私たちは生きている、生かされている。人それぞれ異なりますよね。違う生活しています。異なる職業をいただいています。学びもそれぞれです。別の環境、家庭の事情がお互いにあります。役割も違います。誰一人として私と同じであるという人はいらっしゃいません。似ているところあるかもしれません。しかしこの私に、この恵みの賜物として、福音に使えるものとして生かされている、これは本当に恵みなんだ、与えられたものなんだ。これは信仰の生涯という賜物です。ですからね、人を羨んだり蔑んだり妬んだりけなしたりすることは愚かです。無意味なことです。まあ、石崎先生と私の関係が一番楽ですから。先生も伝道者、私も伝道者です。まあ、牧師とか伝道師の違いありますけど、まあ、賜物もだいぶいただいているのも違うな、賜物も違うなと思いながら、いいものをまた神様いただいているんですが、そんなことで羨んだり、ね、妬んだりすること何にもないです。神に、福音に使えるものとして、それは伝道者だけのお互いのことじゃないでしょうか。いつしかどっか私で妬んだり羨んだりね、時には蔑んだりしている、愚かさをしてしまいます。そのことを知れば知るほど、パウロは8節見てください。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、うぬたる。この8節の前半部分ですが、この恵みは聖なる者たちすべて、聖なる者たちクリスチャンのことです。聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられたと言っている。で、パウロという人は信仰の歩みが、経験が深まっていけば、こう進んでいけば進んでいくこと、深まっていけば深まっていくこと、自己認識がかかっていきます。例えばこの手紙より前に書かれた、コリントの信徒の手紙1の15章の8節に、他の他の使徒、ペトロとかヨハネのとこう一緒にいた、合法したときに、私は彼らの中で最も小さいものだと言っています。月足らずで私生まれたと言っている。それから、 経過してローマの国中においてこのエフェソの信徒の手紙をエフェソの地域に送り届けたときに、聖なる者たちの中で最もつまらない他の役では小さいものだと言った。で、今日あと聖餐式でもこの箇所を毎回よく読むんですが、彼がいよいよ殉教ちょっと前になったときに、テモテへの手紙1の1章15節、今日も言いますが、イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださった、私はその罪人の最たるものです。以前の役では罪人の頭だと言ったんです。皆さん、だんだんだんだん彼は認識どう変わっていっています。最初は伝道者仲間の中で小さいものだった。次はクリスチャン仲間で小さいものであった。私は罪人の頭だと、この自己認識が謙遜ということです。どうぞ、ここに小さなものだというときに劣等感に苛まれることでしょうか。そうじゃない、神の前の自分がどういうものかということです。逆に優越感にも浸る必要ないです。優越感と劣等感の表裏ですからね。私はこの恵みの豊かさ、賜物のことを思えばなんてちっぽけなものなんだということが、信仰の歩み、その経験が豊かになれ、深まっていけばいくほどこの小ささを経験していったんです。これは恵みによる経験です。大きな大きな経験です。神戸中央教会の歴史、私はまだきっちりと歴史の中で大体わかるんですけれども、あの時代に神様がどう働かれたのかなということをもう一遍見直してみる必要もあるんじゃないかなと思った。神様が豊かに用いてくださったときはどういうときだっただろうか。いや、それは教会だけじゃなくて生徒の一人一人をどういうときに用いられたかというと、神様が恵みの賜物としてくださった、みんな本当にこの小ささを経験したときです。私はできるんだとかね、結果としてさせてくださるんですけども、これだけのことだと言い出したときには、目に見えるところは豊かそうに見えても神様使いたくても使えない。これは教職であろうが誰であろうが、愛する皆さんお一人一人変わらない。どうぞそういう視点からもう一度私たちが受け継いでいるこの恵み信仰をもう一度ですね、時には掘り起こしたいと。そしてこの言葉、長らく信仰生活をしてくださった方々、してこられた方々がお聞きしたり、また若い人は若い人でそのことを尋ねることも大事じゃないかなと私は思っています。さて、ここで勘違いしてはならないことが一つあります。それは10節以降、特に13節を見ていただきたいと思うんですが、だから13節を言いますと、だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのですとあります。どうぞ恵みの賜物に生かされ、そしてそれに預かり福音に使える、この恵みの賜物に生きるということは何か成功する、豊かに富が増し加わる、結果として神様は成功、なんていうんですかね、実を結ばしてくださるお方ですが、これで何の苦しみもないんだとかね、もう成功すること、富が加わることが約束なんだ、これよほど注意深く警戒しないと魔物に変わります。成功することとか安泰であるということを、それだけをもって恵みと考えると苦難を恐れるんです。恐れのあまりに神様を見失うときがあります。私たちは、私もそういうところよくあるんですが、私たちが持っている弱さだなと思う。弱さ、そうすると信仰が揺らぐんです。で、これはパウロがエフェソの信徒にそのことを語る、13にそのことを語る。もう一回言いますね。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しない。もう気落ちしてるんです。あのパウロがあんだけ恵みの賜物をいただいて、 変えられて、あれほど伝道しているのになんであんな苦しいのかと。彼はそうですね、今日もいちいち開けませんけれども、このパウロ書簡といわれる、ローマの信徒の手紙から、あのフィレモンへの手紙までずっと読むと、なんか苦しみとか苦難とか、キリストのために苦しむとか苦難とか、なんかもうライオンにこう食われそうになった、そんな表現してるところもある。もう死に瀕するようなと書いてある。なんだ、恵みの賜物をいただいていて、あんなところを通される、やっぱり彼は恵みをいただいていないんじゃないだろうかという、そんな落胆するような声が当時の教会からも聞こえてこないわけじゃなかった。そこで思わず13節に脱線するようですけど、このことを語ったんです。この3章の2節から13節も挿入することによって、苦難を見て落胆してはならないという注意を喚起しているんです。これ今日の私たちへのメッセージではないですか。3章の1節に囚人であるパウロ、13節に苦難を、そう断言する中で、それが神の恵みの賜物である障害だと思うんです。そこに苦難があるとしても恵みの賜物だ。苦難の中に神様の栄光を見てるんです。それはそのことを通して、苦難を通して、まだ救いに預かっていらっしゃらない方に救いが届けられる、他の人が生かされていくという栄光を見ると言っているんです。今日の司法に書かせてもらいましたが、また後でももう一人の先生を紹介しなきゃなりませんけれども、新潟の東鴨聖書教会の内間弘子牧師が65歳で召されました。私と金谷と ほぼちょっと上だったかな。ご飯ちゃんというあだ名ついた先生で、想像してください、よくご飯召し上がりなさった先生、まあ、今まで笑いながら言えるんですけれども、明るい先生で、私も親しいお交わりを教会学校局員だった時にしたさせてもらった先生で、まあ、以前からがんということはお聞きしておりましたし、ちょっと3年ぐらい前に私も団体の合法させていただくときに先生とやり取りをしながら、それでもこういう治療がありました、いろんなことを聞かせていただいて、大丈夫やと言ってですね、最後はそうですね、今から終えるときにお電話でやり取りしましたときに、内間牧師が一つの御言葉が開いたんです。ちょうど今日この御言葉開きながらふっと思い出しました。それはこのエフェソの信徒の手紙と同じときに獄中から書かれたコロサイの信徒への手紙なんです。よく似た手紙です。まあ、聞いておいてください。今日宣教師にもその箇所を書いたですね、書きましたですね。どうぞ聞いておいてください。一章の24節の言葉なんですが、パウロが、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとしている、教会のために苦しむことを喜びとしている、その時に電話越しだったけど、その御言葉を開いて彼女が祈って私も祈った記憶が、これが最後だったという記憶をしているんですが、本当にいろんな大変なところを通されたでしょう。召された今年になって、春先、夏前からかな、もう寝たきりになられて、先生がこう寝た中で説教を語るのを役員さん一生懸命それを書いてですね、礼拝の中でそれを語り伝えたと聞いています。私は現院長からお伺いしたんですが、あの群れね、祝福されるよって言いましたね。あなた方のために苦しむことを喜びとし、私たちは教会のための労苦と忍耐、涙と祈り、時に犠牲と献身、そうしたことが積み重ねられることと教会に生きる喜びは分かち難く結びついているんです。これはここで分かりません、頭で分からない、本当に教会に生きることによって分かる、そうじゃないでしょうか。 神戸地方教会の歴史はそういう歴史だったと私は理解しています。苦しみとこの喜びの共有、教会の中に身を置いてこそ分かるんです。これはもう体験的なものだと思いますね。御言葉に基づく体験的なものだと思います。私はこのことが貫かれるときに教会の純粋性、真実性が貫かれると理解しています。どうぞこのことをもっと私たちは分かち合う必要なんじゃないでしょうか。73年という単なる記念ではないで、私もそのことを学びながらお仕えしたいと思っています。ああ、私たちの信仰の障害は恵みの賜物として与えられているんですよ。恵みなんです、これ。なんか自分で勝ち取ったとかね、私はこんなに熱心だったとか、恵みなんです。その恵みに熱心なさせていただいた。そして苦難の中に栄光を見る障害です。どうぞこの歩みはイエス様がなさいました。イエス様が十字架の苦しみを通して目の前にある喜びの上に、ご復活の上に、その道を惜しまないで歩まれた。これイエス様の道なんです。そこでこそ初めてわかる。それをなぞらえるように私たちも歩まさせていただけるんじゃないでしょうか。これ時代が変わっても老いも若きも変わりません。どうぞその信仰の確信をいただいて、ご一緒に十二節を持って高らかに宣言しようじゃないですか。この三章十二節ご覧ください。牧師を読みます。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。大胆に神に近づくことができます。お祈りいたします。